DIX Now 始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いし
よろしく
ま
お願いします。
す。
じゃあ元気よく行きましょう。今回はですね、普段のファシリテーションとは違って、プロダクトマネージャーの会ということでお話をしていきたいなというふうに思っています。私、DIX のバクラック事業部で、プロダクト企画部という、プロダクトマネージャーの組織の部長をやっています。飯沼と申します。よろしくお願いします。本日
はは い。
ですね、実はすみません、ちょっと聞いちゃった。PM カーブっていう年に一回あるプロダクトマネージャーの中、有名なイベントの一つですね。っていうのをやった後に、実際に登壇いただいた二人にお話を聞きながら、当日の PM カンフだと喋れなかったこととか、バクラク授業の魅力とか、みたいなところをザックバランにお伝えしていきたいなと思っています。なのでゲストはですね、今回、プロダクトマネージャー実際にやってるお二人、榎本さん、通称モサさんと、加藤みつるさん、みつるださんっていうお二人に、お越しいただいてます。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いしま
じ
す。
ゃあ、ちょっと実際に何やってるかみたいなところとかは最初に多分初めましての方とかも多いと思うので、今何やってるかとか、なんか過去何やってきたかっていうのをゲストのお二人にざっくり聞いていきたいと思うんですけれども、最初じゃあ、モサさんにちょっと今まで何やってきたかみたいなところとかも経歴をざっくりでいいので聞いてもいいですか？
はい。改めまして、モサです。榎本なんですけど、ハンドルネーム的にモサと呼ばれています。よろしくお願いします。今、ポジション名としては、バクラク事業部付けの CTO 兼 CPO というポジションにいます。で、結構、いかつい肩書きなんですけど、実際やってることとしては、もちろん開発組織とかプロダクト組織見つつも、実際重心を置いてるのは、新規プロダクトの立ち上げのところをやって、ってまして、ずっとそういうのをやってるんですね。なんかある種切り込み隊長的に、去年で言うとバクラク経営生産、バクラクビジネスカードとか、今年で言うとバクラク請求書発行だとか、そういった新規プロダクトを前線に立って、なんですかね、お客様ヒアリングして、仕様決めて、設計して開発までしちゃうみたいな、っていうところをうおーってやるみたいな役割をしています。で、経歴としては、最初 DNA さんに新卒で入りまして、そこで、サーバーエンジニアとして、プラットフォームの運用をしたり、新規プロダクトを立ち上げたりみたいな、する中で、次にグノシーに、さんに移っても、新規プロダクトを立ち上げるみたいなところをエンジニアとしてやってきたんですね。で、その後 PDM みたいな色も強くなってきて、で、グノシーでこれからブロックチェーン立ち上げるぞみたいな機運になったのが、実は LayerX の始まりだった。ただ、LayerX でブロックチェーンは正直、うまくいかず、今はいくつかの事業を始めていて、その中の一つとして、SaaS 領域を僕はめちゃくちゃコミットしてるという状態です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。モサさんは、AIX ができたのは2018年とかで、もう5年間ぐらいい
そうです。
て、ブロックチェーンの時代から、ピボットして SaaS 事業、バクラク事業って今なってますけど、立ち上げをやって、さっきちょっと自己紹介であったんですけど、AIX 実は200人人数超えてるんですけど、CTO 兼 CPO っていう肩書きでありつつ、今もゴリゴリコードついて
そうっすね。もう今日もめちゃくちゃ書いてます。
ますよね。ちょっと多分、会社によってはすごい珍しいんじゃないかなっていうふうにも思ってて、どちらかというとコード書かなくなっていくみたいなところがある中で、切り込み隊長をずっとやってきて、バクラクシリーズを作ってきた小田さんに今日はちょっと話してもらおうかなと思います。で、もう一人ゲストはですね、ミチルダさんという、社内でミチルダさんってあだ名で呼ばれてるんですけれども、ミチルダさんも自己紹介お願いしてもいいですか？
はい。バックラックでプロダクトマネージャーをしているミチルだと申します。今、担当している領域で言うと、バックラックの中で、横断して、ユーザーさんの管理とか、あるいは認証の部分を管理できる、ちょっと共通管理っていう、基盤があるんですけれども、ちょっとその、共通基盤の、プロダクトを担当しています。で、私は、前職は、受託でスクラッチで、システム開発するようなベンチャーにおりまして、エンタープライズのお客様を相手に営業とか、プロジェクトマネージャーをやっておりました。で、レイアイクスには直近2年、ちょうど2年前ぐらいにご縁がありまして、最初はカスタマーサクセスとして、1年半ぐらい SMB からインプラのお客様までご利用の支援を行った後に、今年の春からですね、ちょっとプロダクトマネージャーとしてお仕事をさせていただいている形になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
います。
ちなみにちょっと裏話なんですけど、収録は結構 PM カンフの実は結構前の日付にやっていまして、年末年始の特番で芸人さんが年越しをした体でこう喋るみたいなのとかなり同じ気持ちになってます、僕らね。 PM カフェで何を喋るんだろうっていうのもある程度決まってはいるんですけど、ちょっと今日はどちらかというと喋れなかったこととか、まあ、レイアックスのことを知っていただこうみたいなこととかを中心にお話ができればなと思っているので、で、一部お話する内容とか発表とか被るかもしれないんですけど、どちらかというとバックラック事業の話みたいなのをメインにできればなというふうに思っています。で、バクラク言ってたんですけど、ちょっと本題のその事業の話になる前に、バクラクシリーズって何ぞやみたいなところとかを、最初に一応、ポッドキャスト聞いてる方って知ってる方もいるんじゃないかなと思いつつ、改めてなんですけど、お話しするといいのかなというふうに思っていて、実はプロダクトマネージャーの回ですって言ってるんですけど、プロダクトマネージャーとしてのポッドキャストって多分1年ちょっとくらい収録してなかったんです。だいぶぶりって。プロダクトの数とかもだいぶ増えてきたんで、ちょっと改めてバクラクシリーズ今何やってるんだっけっていうと、代表の福島さんから去年の年末ぐらいにコンパウンドスタートアップっていう単語で結構ノートとかを出していて、自社でも認知としてコンパウンドだよねっていう話とかをしたりしてるんですけど、まあその定義とかどういうものなのかっていうのを、よかったらモサさんからちょっとお話ししていただくことは可能ですか？
バックラックなんですけれども、そうですね。一昨年の1月に最初のプロダクト、バクラク請求書受取、当時はレイクスインボイスとかいう名前だったんですけど、を出してから、今6プロダクト展開しています。で、それぞれ、請求書受取だとか、バクラク経費精算、バクラク申請、バクラクビジネスカード、バクラク請求書発行、バクラク電子帳簿保存と全部解決しているペインが違うんですけれども、例えばバクラク請求書受取だったら、企業が請求書を受け取って会計処理をしたり、支払い処理をしたりするプロセスを、技術を使ってめちゃくちゃ楽にしますみたいなプロダクトだったり、バクラク経費精算だったら、レシート従業員の方が受け取って処理して経理にデータを渡していくみたいなプロセスをめちゃくちゃ楽にしますだとか、バクラクビジネスカードだったら、企業の法人カード、法人クレジットカードですね、が、バーチャルカード、リアルカードともに何百枚も用途別に発行できて、それで統制も取れるし、経理処理も楽だし、みたいな、そういう、とにかく、バックオフィス業務だとか、普段の皆さんの企業活動を爆楽にします。めっちゃ楽にします。っていうプロダクトを展開しています。で、特徴としては、まず1点目は、各プロダクトがすごい体験にこだわってるというところが特徴でして、まあ、正直、経費精算とか、もう何年前からあるんだよ、みたいな領域なんですけれども、それでも参入して、かなり経で伸びてるというところには、もう体験にこだわってる。それはもう UI、UX ももちろんですし、AI OCR という技術をどのプロダクトも軸に据えていて、それを、もちろん精度はもちろんですし、しかも体験の根幹にそれを位置づけたっていうところもポイントかなと思っています。なので、取ってつけたような OCR っていうよりは、OCR を前提にファイルアップロードして体験が始まるだとか、OCR が間違った時にどう、対処するかだとか、そういった OCR が当たり前のようにある世界っていう、AI が当たり前のようにある世界を前提に体験設計したっていうところがかなりこだわってるポイントかなと思っています。で、それぞれのプロダクト単体でめちゃ便利だし、法対応もすぐ、当たり前にできるみたいなところに加えて、プロダクトの連携性というところをかなり重視しています。これがコンパウンドスタートアップって自分たちで呼んでるゆえんなんですけれども、例えば、請求書って受け取って処理する手前に稟議があるよね、みたいな。支払っていいですかって、その社内で、ちゃんと承認プロセスを経て請求書処理が始まるっていう。そういう意味だと、稟議のプロダクトと請求書受け取りのプロダクトって繋がってる必要があるんですけれども、そこの体験にめちゃくちゃこだわってる。まあ、ややもすると、爆落申請で承認されたら印刷して経理に渡すとかが平気で今まで行われてきたみたいな そうじゃなくて、自動でデータが連携して、その体験が、とてもいいですみたいな。請求書の処理の画面でもともと申請が何だったかをすぐ遡ることができますだとか、そういったデータ連携とか、業務の連携みたいなところが、シームレスに何も考えずに行えるっていうところをこだわっていまして、それは、爆落のビジネスカードだとかも同様で、クレジットカードの明細が、稟議のプロダクトとか、仕分けのプロダクトとかに連携されていて、シームレスに、業務設計を行えるみたいな。そういった形で各プロダクトは単体でも便利だし、複数つながっていくとさらに便利みたいなところを目指しています。ざっくり
あり
した
がとうご
説
ざい
明
ます。
以上です。
いや、実は、僕とみちるなさん、もともとプロダクトマネージャーで入社していなくて、みちるなさんは自己紹介で、CS 最初やってましたって言ってましたし、僕は実は、最初セールスをやってから社内上でプロダクトマネージャーなんですけど、この稟議と請求書の受け取りのところの処理が別システムですみたいなのが結構 営業とか CS やってたけど、道枝さんも今、僕対面で喋ってるんですけど、ずっとうなずいてて、ちょうどいいのなかったよな、みたいな、ずっと言われるんですよね。そこがなんか、コンパウンドスタートアップって言ってるんですけど、なんかデータの連携を前提に作るところが、お客さんにとにかく受けるから、結果的になんかこうなってプロダクト群を作っているっていうのが、多分、レイヤー X の爆落事業の特徴なんじゃない。で、結構対外的な発信とかだと、そういう連携のサービスを作って、体験がいいです、みたいなところとかもあるんですけど、ここからちょっと、なんか、急転直下で違う話に行くんですけど、作るの大変なんですよね、ぶっちゃけ。とっても。いや、大変じゃないですか？ なんか、頑張ってますとか、すごいキラキラしてますっていうよりも、なんか、足元ですごい苦しんでますみたいな話を今回できたらいいかなって、正直、ぶっちゃけで思っていて。なんで、今回はなんかもう本当に、何でもフリーアジェンダで、いろいろと、普段どういうことやってるんだとか、あとは、なんか、コンパウンドだから特に困るよね、みたいなところとか、すごい難しいな、みたいな部分。とかをぜひお二人の口からもたくさん話してもらいたいなというふうに思ってます。で、実は先ほど自己紹介の時に道浦さんが共通基盤のところをやってますっていうような話があったと思うんですけど、ちょっとせっかくなんで、プロダクト以外に共通基盤っていうものがなんかどういうものを司ってるところとかもお話しできるといいのかなというふうに思ってて、なんかランディングページとか出ないじゃないですか、共通基盤
そうで
って。
すね。
なんかこう、どうしてもそのお客さんのそのランディングページとか実際に使う画面っていう意味合いだと共通基盤って何だろうとか、もしかしたら会社によってプロダクトマネージャー自体がついてないみたいな会社さんとかも多いと思うんで、改めてなんか普段その共通基盤っていうのがものが何で、具体の機能とかでもどういうのを作ってますとかっていうのを少し詳しく教えていただいてもいいですか？
承知しました。そうですね。それで言うと。共通基盤では、そのセキュリティと、あとこう、まあ、爆落を使い始める時の初期設定みたいなものを、まあ、めちゃくちゃ司ってるプロダクトだと考えてます。で、まあ、セキュリティの方だと、まあ、それこそこうログインとかログアウトのこう認証みたいなところですとか、まあ、あとそのこう SSO の認証とか IP フィルターがかけれるよみたいなところで、まあ、こういろんなセグメントのお客様がこう安心してこう爆落をご導入いただけるような、こういろんなこうまあ、守りの機能みたいなものをこう提供しているっていうのが一つになります。で、まあ、もう一個、後者のその初期設定みたいなところで言うと、まあ、その爆落で、その、臨機のワークフローとかをこうご利用いただくときに、まあ、いわゆるこう社員のこう従業員データみたいなところですとか、まあ、あとその、現状、まあ、会社でこういうこう部署とか組織になっているよとか、こういう役職がありますよみたいなところを、まあ、爆落側にも登録していただくところがあるんですけれども、まあ、そういったこう、従業員だったり、まあ、組織図のこうマスターをまあ管理したりとか、アップデートできるみたいな機能をこう具体的には提供しているような、そんなプロダクトになっています。
結構いろんなプロダクトで組織図とかって共通してるじゃない。ワークフローだけじゃなくて、なんか書類を保管する電子帳簿保存っていうプロダクトとかもあって、そこでも使ってたりとか、それこそなんか、コンパウンド言ってますけど、ミチルダさんがやってるところと、モッサさんがやってるところって、プロダクトの間を結構連携させる機能を結構やってるなっていうふうに思ってて、なんかせっかくなんで大変そう、ちょっと実際に聞いてみたいなと思ってるんですけど、なんか組織図の話とか、あとはログの周りとかで、これめちゃくちゃ大変だったんだけど、みたいなやつがあって、ジュラさんなんかあります？
ありますね。こう、まあ、それこそ、こう、なんでしょう、セキュリティをもうちょっと統制しようみたいなところで、こう、ログ機能の強化とかを、爆落でも最近やってるんですけど、やっぱり、こう、他のプロダクト、全部のプロダクトから参照されるみたいな、こう、機能だったりするので、なんかそれこそ、こう、技術的に、じゃあ、なんかどういうふうに、こう、汎用的な基盤として作っていくかみたいなところを、こう、設計をどうするかみたいなところだったりとか、まあ、あと、その、売り方みたいなところでも、こう、プロダクト別になんか機能としても出せるのか、もう、爆落横断の機能として提供するのがあるべきなのかみたいなところが、結構、あるべきの設計が難しくて、で、まあ、それも、こう、お客様が単体、こうプロダクト単体でご利用いただく方もいらっしゃれば、こういろんなプロダクトを組み合わせて業務フローで使っていただいているお客様もいらっしゃるので、こうやっぱりこうあるべきを描いていく、そのいろんなプロダクトがある中で横断してあるべきを描くのがめちゃくちゃむずいなと思って仕事することが多いですね。
でも体験が大事って言ってるから、
そうなん
どう
で
し
す
ようっ
よ。
て思いながら普段から いや、そうっすよね。なんか、もう、大変ってところが、対面で話してるんですけど、すごい止まらなそうだなっていう感覚が結構あって。 でもなんか、結構今までとかだと、ちょうど1年半ぐらい前、定期生産が出たタイミングとか、プロダクトがまだ、何個だろう。その時は4つ目とかだったんですよ
そうで
ね。
す
なん
ね。
で、そのタイミングはまだ、この共通管理っていうもの自体も、そんなに概念として、こういう横断での機能開発とか仕様検討とかが、ちょうど半年ぐらい前かな。今年の4月ぐらいから、やっとちゃんとリソースをかけて、検討でき始めつつあるっていうのが、もしかしたらなんか大変さはありつつ、バクラクシリーズちょっとずつ大きくなってるなって個人的には思った出来事だったりして、まあなんか道枝さんがそのプロダクトマネージャーの組織に加わってくれたのはすごい個人的には嬉しくって、実はあの同期入社なんですよ。余
あ、
談
そう
なん
で
です すけ
ね。
ど、
確かに。
おととしの11月に入って、僕セールスで
確かに。
道枝さん CS で入って、で、お互いなんか同じ部署で仕事するみたいな状態になっていて、で、やっぱりお客さんの声とかがすごい、直接届く部署だったからこそ、結構横断的にどのお客さんの層でもこういうお客さんがいるからこういう機能を作ろうって横断の体験設計が徐々にできつつあるのかなっていうのはすごい、道永さん加わっていただいてとってもいいことだったな、個人的には思ったりしてます。やっ
そう
ぱ
で
り。
すね。層とかも増えているので、なんか多分リリース当初だと、え、そんな使われ方するの？みたいなのとかも結構落ちてたりするので、なんかそこの交通整理とかもやったりしてるんですけど、なんですかね、やっぱりその、なんか他のこういろいろなプロダクトが、それこそ半年に1個とか増えていった
はい。
りするので、こう、なんか業務領域も広がってて、結構なんか口出しするのに多分勇気がいるフェーズにもなってきたかなみたいなのとかは結構思っていて、自分がその新しいプロダクトの業務理解とかが浅いと、こう、なんかフィードバックとかもちょっと遠慮しちゃうところを乗り越えなきゃみたいなとかは思っていて、結構それとかもなんかチームの課題なのかなと思ったりしてますね。
実はなんか今1プロダクト基本1プロダクトマネージャーで組織作ってるんですけど、もう内部的なプロダクト含めて、まあ自分とかも含めるとプロダクトマネージャー全員で多分10人ぐらいになってるっていう状態だったりして、ランディングページに出てるのだけだと6つのプロダクトなんですけど、連携用のプロダクトも1個として捉えたりとか、あと共通管理のところでまた1つって捉えたりとかして、じゃあ10人ぐらいの体制にはなってますっていう形で、これからもどんどんどんどんですね、半年に一個プロダクトを作りたいって社内的に掲げてるんで、どんどんどんどん増加する予定になってます。で、今度はなんか視点を変えて、新しく作るときも、なんか一つ目のプロダクトができて、二つ目を作るっていうところに対して、多分5個目のプロダクトあって6個目作るとかってまた違う大変さあるんじゃない？小田さんは逆になんかどうですか？こう、連携を前提にするプロダクト群っていうのに対して新しいのを作るのってまた大変なんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。この話ちょっと止まらなくなるんで、長くなったらどっかで聞いてほしいんですけど。
止まらなくなりそう。なんか やばそう。
3つ困難さがあると思ってて、1個目が仕様の困難さ、仕様を作る困難さと、2個目が開発する困難さと、3個目が組織的な困難さの3つがあると思ってます。
三重苦
で、
ですね。
はい。仕様的な難しさは、やっぱりその、横断するので、どの面で、まあ、バクラクシリーズってプロダクトごとに面が分かれてるんですけど、どの面で体験設計するか、まずこの面でこういったことをしたらデータが流れてきて、こっちの面に影響して、今度はこっちで操作してもらってだとか、それをいかに自然に行ってもらうか。で、結構それに対する制約条件とかも実はあったりして、あれ、なんか結構こびた話なんですけど、あれ、この画面でこう操作するにはこの権限ないといけないけど、そもそもその権限持ってないパターンあるよねみたいな、細かい話だとか大きい話とかがたくさんあったりしていて、で、かなり、で、かつ要望も、オーダー部分って複雑になってきたりするので、このプロダクト A を使ってないケースもあるよねみたいな、だとしてもこういうことしたいみたいな話だとか、そうですね、プロダクト単体でも大変なのに、複数のプロダクトを知っていないと最適な体験設計ができないっていうところ、今各プロダクト1人 PDM いるっていう話だったんですけど、それだけだとダメなんですよね。あるプロダクトしか分かってないと、横断の体験設計ってできないので、複数のプロダクトの仕様だとか体験を理解しているのが大前提になってくるっていうのが、仕様を作る困難さとしてまずあります。で、次に開発的な困難さで言うと、これはもうアーキテクチャとして難しい。なんか、
お、
ノ
なん
リ
か止まら
で、
ない雰囲気を
そうです
感じ始めましたね。いい
ね。
ですよ、続けてください。
ノリで作っていくと、わけわかんないアーキテクチャになっていく。僕はエンジニアでもあるので、そこを結構詳しく考えながらやるんですけど、ある データがここに流れてくるにあたって、ノリで API で連携とかしてると、あれ相互で循環参照したりしてて、これわけわかんねえぞ、もう状況が、みたいな形になっていく。で、なんかすごい絡み合うアーキテクチャになっていって、誰もメンテできないみたいな、誰も運用できないみたいな話になっていくので、それを避けるために、あ、じゃあこのデータはこっち側に置いた方がいい。そうすると循環しないみたいなのとか、このデータは切り出してここに配置した方がいいだとか、ある仕様を作るにあたって、そのデータの置き場所とか通信の流れみたいなところが、すごい、最適化が変わってくるみたいなのが、仕様の複雑さ、仕様の不確実性も相まってアーキテクチャを決めるの難しいし、まあ、現にやった後に何度も作り直したりもしてるみたいなのが現状です。なので、道枝さんがやってる爆落共通管理とかは結構、一番最初なんでできたかっていうと、まず認証の基盤っていうのもあったんですけど、共通的なデータ置き場っていう側面もあったんですね。複数のプロダクトが参照するデータは循環しないように切り出してここに置くみたいな。例えば組織図マスターとか取引先のマスターだとかをここに置くみたいなところのために実はできたみたいなところもありました。その辺がないといけないっていうのがすごいコンパウンドの苦しみだなと思ってます。で、3つ目が組織的な困難さで、これは開発もビズサイド、売り方も両面あると思うんですけど。
いやー、これは本当そうですよね。もう、これ僕も止まらなくて3時間ぐらい絶対喋ります。
そうですね。で、開発組織にまず言うと、横断機能をどういう体制で作っていくか。なんか、ノリで横断チーム立ち上げたって言っても、それをずっと続けていくと、じゃあ、なんすかね、5個チームあったら、5の、で、それぞれの連携の横断があったら、10個のチームがないといけないみたいな。10個あったら、10個プロダクトがあったら、なんだ、45個になるのかの組み合わせのチームがないといけないみたいな話になっていくので、いや、それ無理でしょみたいな。そんな体制作れないでしょみたいな。ので、横断チーム作るって言っても限界があるし、で、運用、じゃあそれぞれのプロダクトでやろうってなっても、そんなうまいこと境界線で作れないみたいな。こっちのバグがこっちに、実は、こっちの仕様変更が実はあっちのプロダクトのバグ生んでたみたいなとかが平気で起きるんで、そこにどう対処していくか。それぞれプロダクトが人を、相手のプロダクトを分かっている人を作っていかないといけないみたいな話になっていくので、この、そうですね、開発組織体制どうしていくかっていうのは今もずっと悩んでるところです。で、売り方のところは、沼下さんの方が詳しいんじゃないかなって気は するんですけど。
売り方はでも結局一緒の話があって、例えばなんですけど、セールスだけで考えると、お客様の課題をとにかく解決したいっていうのが一番大事だ。で、お客さんの課題を聞いたときに、あ、この機能のこのプロダクトのこの機能を提案すれば、一番解決できるっていうものの組み合わせが、同じように連携されてるプロダクトとかだと45パターンあったりとかって、10個のプロダクトがあって組み合わせがあると何パターンもできちゃうっていう状態になったりするので、これをなんか一人でキャッチアップして適切に提案して、この品質をちゃんと担保しながら動き続けるっていうのは、開発と同様で、やっぱりビジネス組織もとても大変さがあるっていうか。あ、その前にちょっと前提すごい漏れてますけど、僕、プロダクトマネージャーやってるんですけど、セールスもやってたりとか、プロダクトの立ち上げで、新規の、なんでしょう、ディストリビューションって社内で呼ばれてるんですけど、ビジネス側の、なんでしょう、取りまとめとか、グロースのところをハックしたりみたいなところとかもやったりして、そのあたりもちょっと詳しいっていうのがあって、代わりに喋らせてもらってるってところがあり、ここは僕の苦しみもすごいたくさんあるので、ちょっと止まらなくなりそうだなっていう雰囲気を若干感じてます。ちなみにちょっとなんかこれ一度お二人にも聞いてみたかったなと思うんですけど、なんか連携させるとこれだけすごい苦しみがやっぱたくさん出てくるじゃないですか。で、逆になんか連携やめようみたいな考え方も一個あるかなと思っていて、組織的な困難さとかからこう解放されるみたいな。それをこうやらない理由は、まあやらないのは覚悟を持ってやってるから、当然自分も同じ思いとして持ってるんですけど、普通になんか妥協してしまうと、どっちかというとやらなくなる方向に絶対行くと思うんですよね。ここをなんかやらずに絶対連携をさせようって保ち続けられるモチベーションってどういうところにあるんですか？モサさんとか言っていいですか、最初。
これはね、もう、まあ、覚悟っていうのもありますし、もちろん。あと、やっぱお客様のこと考えると絶対やりたいっていう気持ちはあります。うん、やっぱり皆さん、業務がサイロ化してるな、データがサイロ化してるなっていうのをいろんなヒアリングを通して感じていて、まあ、先ほども例出したように、ワークフローで申請承認したら、印刷して経理に渡すみたいな。で、請求書とくっつけて、あるいはレシートのり付けして経理に渡すみたいなって。もうこんなの、ね、悔しいじゃないですか、こんな現状。そんなの、ね、もうデータが連携したら、シームレスにつながる話なのに、 なぜか分断してるみたいなのだとか、そういったのを全部なくしたいですし、やっぱりお客様も爆落に何期待してるかっていうとそこなんですよね。なんか爆落シリーズに対して、ありがたいことにすごい今信用、使ってるお客様の方が信用いただいていて、爆落さんがここやるんだったらもう、どうにしたいですみたいなことを言っていただけるお客様がいて、じゃあ複数の爆落シリーズ使った時に、すごいちぐはぐでしたみたいな。全然、なんかここでやった操作がこっちには全く影響しないで、マスターを二重で持たないといけないですみたいな話って、すごい悔しいし、お客様にとっても、せっかく期待いただいたのに全然応えられてないっていう状況なので、そこは、こだわり続けたいなと思ってます。で、最後に僕はエンジニアでもあるので、二重実装みたいなのがすごい嫌いで、あるとこで実装したりデータ持ったのを二重で他でもなんか実装してるとか設計してるとかってすごい嫌いなので、やっぱりうまいこと設計して、一個の場所に実装とか設計落とし込みたいっていう思いもあります。
ミ
以
チ
上で
ル
す
ド
ね。
さんは逆になんかこう、エンジニア人格というよりは多分 CS 人格みたいなところとか、ここのキャリアとかだったと思うんですけど、共通管理って結構守りのプロダクトの性質すごい強いじゃないですか。変数多すぎると、うわー、スラックとかでもよくうわーって言ってると思うんですけど、パターン多すぎて。それでもなんか、立ち向かってるじゃないですか、すごい。システム的な難しさと、ユーザー体験を両立させるところが一番難しいプロダクトかなと思ってて、ここなんか、やり抜きたいって、モチベーションとかやりがいってどういうところがある？
そうですね。でも、自分もモンサーさんと被っちゃうんですけど、なんかやっぱりユーザーさんの体験を一番大事にしたいからみたいなのがあるかなと思っていて、なんか私、弊社に入社した時はカスタマーサクセスだったんですけど、まあ、なんで入社したかみたいなのって、やっぱりなんかいろいろ会社さんのお話聞いて、DX が一番そのユーザーさんに向き合ってたりとか、そのユーザーさんのなんか業務をなんか本当に変えたいみたいなことをこう大事にして、変え切ることを大事にしているなっていうふうに思ったからみたいなのがあって、で、なんでしょう。で、まあ実際、まあ中に入ってみて、そのなんか大事にしてるこう、なんか価値観リストみたいな、羅針盤みたいなのもあるんですけど、まあそこもやっぱり提供価値にこだわろうとか、まあやっぱり圧倒的に使いやすいことが爆落の価値だよねみたいな、それをしてることはないよねって本当に毎日みんなが会話していて、で、なんかそういう意味で言うと、なんでしょう、なんかいろいろ検討パターンがいっぱいあって大変だなとか、あるいはそのプロダクトカットでいろいろ整理できた方が楽だよねみたいなのって、やっぱり提供者側の、まあ、論理みたいになっちゃっていて、やっぱ私たちがやりたいのってお客さんのそのユースケースとか、ご利用シーン別で、まあ、ちゃんと、こう、より便利になる、こう、利用方法が提供できるみたいなことなので、まあまあそこは、こう、そもそも捨てたくないな、みたいなところが根本にあるかなと思います。
ありがとうございます。なんか、だいたい今日のポッドキャストは、6割ぐらいを、絶対 PM カンフだと、この2人、このポッドキャスト自体は公開が PM カンフ5ですけど、絶対いいこと言うじゃないですか、お二人とも。とっても。だって6割ぐらい苦しんでますよ、みたいな話をできればいいかなってちょっと思ってたんですけど、結局最後なんかユーザーさんのお客様の体験が一番大事なんだっていう。なんか爆落の一番のコア、実はプロダクトビジョンでも圧倒的に使いやすいプロダクトでワクワクする働き方を掲げてるんですけど、結果的にそこ戻ってくるみたいな感じですね。なんかまとめちゃうと。ちなみになんか、このポッドキャスト、僕最近すごいツイッターで、ツイッターか今 X ですね。のエゴサすると、レイヤー X とか爆落完成されちゃってんじゃないのみたいな、すごい言われて、足元が苦しみまくってることが多いので、本当に足元何やってるんだろうかっていうのを伝えたかったんですけど、最後にお二人に一言ずついただきたいなと思ってるのが、なんか、大変さめっちゃ多いじゃないですか、仕事する中で。で、なんかこういう人とならなんか、一緒に働きたいなとか、プロダクトマネージャーってスキルセットとかももちろん一定あると思うんですけど、なんかそれよりも、メンタリティみたいなところとか、気持ちみたいなのがすごい大事かなと思っていて、どんな人と一緒に働きたいかなっていうのを、お二人の口からちょっと一言ずついただきたいなと思ったりしてます。じゃあ今度は先にミチルドさんからいきますか。
そうですね。なんか、それで言うと、なんか、これまで作ってきた前提をこうぶっ壊して理想を考えられる人みたいなこう
お
のが、多分こう爆落で楽しく働いていただけるんじゃないかなと思っていて、で、まあ、具体的にどういうことかっていうと、なんか2個あって、まあ、1個はやっぱり新しい学びとか、アンラーニングに抵抗がない人みたいな のがあって、で、まあ、やっぱりその後、コンパウンドスタートアップとか、ハンドシニコのプロダクトみたいに言ってると、まあ、どんどんその、こう、カバーしないといけない領域って、まあ、増えていくし、まあ、その技術的にも LLM とかも新しいものがバンバン出ていくので、まあ、やっぱりそういう新しいものを、まあ、キャッチアップして、よりよ、どう、よくできるかみたいなのを、まあ、考えるのが楽しめる人とかがすごい楽しく働いていただけるんじゃないかなと思います。で、まあ、もう一個がさっきのそのこういろんなプロダクトと連携するんですよみたいなので、まあ、やっぱり越境にこう抵抗がない方みたいなのはポイントになるかなと思っていて、で、そのもう複数のプロダクトがまたがる前提の業務フローみたいなものが多分今後増えていくと思うので、まあ、こう自分の担当領域とかを考え関係なく理想を考えていくみたいなのが、まあ、好きな方がこう、なんていうか合うのかなみたいなことは思いました。
ありがとうございます。なんか、モサさんの言葉いただかなくても締められるんじゃないかって感じになっちゃったん
や
です
ば
け
い、す
ど。
ごすぎた。
いや、すごい
もう、
良い。
いやいや、
もう大丈夫っ
もう
すよ、
そ、
これ。最高だった。
それだ、みたい
やばい、すごすぎ。
いや、もう、すごい良かった。あ、これ閉まったな、みたいな風に。あ、閉まったというか、いい感じに閉まったって意味なんですよ。になったんですけど。モサさんもなんか追加でこういう人が会うのかもな、みたいなのがあれ。
いや、基本ドカブリしてて、すげえいいこと言われたなと思ってるんですけど。
もうマジすいません。
いやいや、あ、でも、まあ、ちょっと似たような話にはなっちゃうんですけど、やっぱことに向かう、える方だなとは思ってます。で、ことってのは、ユーザーさんだとか、あるいは社会にでもいいんですけど、にどん、あの、いいインパクトを与えて、すごい使っていただいて、みんなを幸せにしたいみたいな、いいプロダクトを作ることで、みんなを笑顔にしたいみたいな、そういった外にベクトルが向いてて、で、で、そのために、手段として自分の、越境をしていってキャッチアップをしていくみたいなところだとか、いろんなことに好奇心を持っていくっていうところだとか、まあそういった手段を、とらわれることなくどんどん身につけていける方みたいな、そういった方が、と一緒に働きたいなと思ってます。
ありがとうございます。実は、どんな人と一緒に働きたいかって言ってたんですけど、半年に一個プロダクトを作るって社内的に掲げてる環境上、PDM がめちゃくちゃ必要なんです
そうなんです
よ。で、し
ね。
かも、そう、連携される体験を、体験よく作っていかなきゃいけないって考えると、本当に多分、今までのシステムにもしかしたら全然ないことを新しくやらなきゃいけないみたいな、チャレンジングであり、大変さがあったりするので、ぜひぜひちょっと、どんな人と一緒に働きたいかっていう言葉も、お伝えさせてはいただいたんですけど、僕ら全員、カジュアル面談の応募フォームみたいなのを30分間、こう予約できるみたいなものをですね、公開してるので、ぜひぜひ、レイアクの採用情報からアクセスいただければなというふうに思っています。本当に、ユーザーさんとか、ことに向けたりっていうような人と一緒に働きたいなと思ってで、ぜひぜひ、応募お待ちしてますというような形です。で、プロダクトマネジメントのところに関して発信もっともっと、ポッドキャスト上でやっていきたいなと思っていて、近いうちに、今度はなんか、経理の出身の方で、プロダクトマネージャーやってる方とか、複数名いるので、ちょっとそういったところのお話とかも、続編という形でできたらなというふうに思っているので、ぜひ、レイヤー X Now を、他のエピソードも含めて聞いていただければ嬉しいなというふうに思ってます。じゃあ、大変さ6割、ビームコンフの、すごいいい発表をこう聞いていただいた後に、このポッドキャストを聞いていただくっていう形で、今回はプロダクトマネージャーの会を締めたいと思います。大丈夫ですかね？いや、すいません。ありがとうございました。
ありがとうございま
あり
し
がとうござい
た。
ます。